こちらヤマダ電機のご協力を得てお送りしてます。読書三昧週刊3冊、中央区北一条西八丁目 STV お隣、ヤマダ電機テクランド札幌本店3階の書籍コーナー、はじめ札幌月3店、清田店、ニュー函館本店、テクランド旭川店、読書三昧週刊3冊コーナー作ってくださってます。今日も3冊、宮城谷さんからいきますか。宮城谷正光、湖底の城第7巻、いつ終わるんですかね。本体1600円プラス税、講談社から出ているシリーズで、もうとにかくね、半年以上かかるんですよ、一巻が。で次がね、下手すら1年近く。忘れますわね。だって毎週間違いなく3冊から5冊は絶対に読むわけだから。でそれ以外に資料を読むでしょ。忘れますわね。出すんだったら大体できたらさ、せいぜい1ヶ月に1回は出せる、そういうふうな連載もあるんです。言わんや中国の物語ですから。もうそういう、まあ、春秋期だとかいっぱいありますよ、僕の。でこれは何かというと、呉と越の戦いなんです。呉越同州って言葉があるでしょ。ああいう言葉を生んだところですね。つまり呉越同州っていうのは、呉と越が同じ船に乗るっていうんで、場合によってはそういうこともあるという、 つまり敵味方のことなんですよ。でも一つ何かがあって逃げなきゃなんないというか、同じ船で逃げるっていうことがあって、あるそれは呉越同州っていうの。これサブタイトル呉越春秋っていうんですよ。で呉の大将、越の大将、あるいは智将、つまり猛将もいれば智将もいますね、大将の下に。それの戦いだったり物語で、まあ、古代中国と一般的には言われてますけれども、で今回は韓霊という人が出てきます。で、まあ、時に韓霊、亡きにしもあらずっていう、これも言葉として残ってるんですが、もうあんまり知らないかな、私ぐらいでギリギリじゃないですかね。でこの越王高専の物語で、高専を虚しゅうすることなければ、時に判例なきにしもあらずって言うんですけど、もう分かんないでしょ、そういうところの物語な。これちょっと宮城谷さんとあとお願いしたいのは、出版社の講談社ですね、もうちょっと詰めてもらえませんかね。確かに面白いし字も大きいし読みやすいから。だとしたらこれ原稿の枚数は、まあ調べて書くんだから大変ですよ。だけれども原稿の量を考えたって、まあ、差し入れも珍しくあるもんですからね、それを考えたってちょっと長すぎやしないか。しかもこれ書出、つまり初めて発表したのは小説現代に出てるんですよ。だとしたら単行本は最初初期をずらしておいて、その代わり間隔を狭めるってことはできたはずなんで、覚えてませんって。だそのために前の読んでくるんかったら、本読みしかこういう本は読みません。それが前のも出してきて読むってことになったら煩わしいちゃらしません。世にもう一冊あるんですよ、やっと出た10巻目、全部では20巻。なぜかというと1巻が上下巻になっているっていう翻訳もがあるんです。ファブル昆虫記、奥本大三郎さんがちょっと病気をなすったりなんかして時間かかって、やっとこれも出ました。何年読んでるか。おかげで虫に詳しくなっちゃって。だけど忘れますからね。 ある意味本を読む、上手に読むというよりもたくさん読むって言ったら、一つのコツは何かと、上手に忘れることです。で逆にまあその本の作りや表題を見ただけでうまくいけば上手に思い出すことが2番目に大事なことです。で3番目に上手にページめくって調べるということができるという能力ですね。そうは言ったって身につかないでしょ。やっぱり感覚って必要なんですよ。本読むっていうのはリズムだから、一つは。ああちょっと苦言を呈したいですね。あでも相変わらず面白いのは面白いですけれども、ただ前のやこの後のがハラハラドキドキって類の本ではないだけに、4つを上回るもんではないから、 4.5 もあるんですよ。それはね、なぜかというと知ってる話ですよ。ごいつの戦いで、それぐらい人って気まぐれなもんなんです。早い話、古代中国興味があるって言ったって、歴史をね、これ歴史が全部そうですから、丸ごと興味があるわけじゃないんですよ。日本の歴史だって歴史上の人物でこの人別にいいやってのもあるんです。これは不勉強であると不勉強ですよ。本なんで読んでると思います？趣味で読んでるんです。ここが分かんなきゃ、ここの大事なところが。1年に1回出したって好きな人は覚えてるんだって、それはあまりにも高くったものの言いようですよ。 全部が全部趣味ではないんですからと苦言を呈した後に、セブンイレブンは日本をどう変えたのか、吉岡秀子、これは双葉社、お値段1000円です。いわゆる新書館の大きさです。セブンイレブンは日本をどう変えたのか、吉岡秀子。最初にこのセブンイレブンのいわゆる創業者と言われている鈴木敏文さんが語っているセブンイレブン、あなたの生活を一変させたと帯に書いてありますが、まさにその通りで、今私は非常にいいタイミングでこれを読んで、いろんなところで刺激を受けました。ああ、一角の人だなっていうのは、ものの考え方が基本違うんですね。で、でも結果的に一つことを楽しみながら長くやるっていう基本はこれだなっていうところが、割合早いところに文章があります。文章を書いたのは吉岡秀子で、これはインタビューで書いたもんですから。率直に言いますが、星は4つです。中身は 4.5 なんですよ。読み手によって。じゃあ何かって言ったら、書いてる文章の吉岡秀子さんが率直に言います。あまり上手ではない。もうちょっと深いのを誰にも分かりやすいように書いてる。それがちょっと私にとっては小賢しく思えます、哲学なんだけどその通り書きゃいいです。なぜかというと創業者はそんなに難しいこと言ってません。したがってなんかちょっと私がデスマッチ調で分かりやすく書いてるんだっていう気負いがありすぎるんじゃないでしょうか。あとちょっとよいしょの匂いがするから、そうではなくて率直に書かれた方がよろしいです。で、とてもいいことをおっしゃってるというよりも、これがないとダメだなと思うことが、例えばポジティブなお考えですねって彼女が言ってるんですね。その時に創業者は、だって人間お腹が空けば何を食べようかなと考える、逆にいつも満腹だと考えることすらしないでしょ。何かが足りない、何か不安だという時こそ一生懸命考える、挑戦するチャンスがあるものなんです。つまりほんのちょっと飢えた状態とか、先週どうやら私が言ったらしい、しんどいっていう人生の中からその代わり得難い人間を得ていくもんだ、往々にしてそうだ、ああしんどいなっていう時に乗り越えてくる時、一番大事なものを見失いさえしなければ、実は苦労はやっぱりありがたいもんなんですよ。でそういうことを網羅していて、多分吉岡秀子さんは深くそこが重要なポイントだと思わずに書いてるんじゃないかと思うんですよ。だからこの創業者が偉大な人だっていう持ち上げをする前に、淡々とお書きになって、何箇所かご自分で深いところに気がつければよかった。浅井ならきっとそこを拡大して書きますね。だから結果は同じなんですよ。だけどこの人の考え方と私が読んでいるところのほんのちょっとのすれ違いがえらく気になって、創業者はもっと深いこと言ってるなっていう気が私はしたんです。だからもうちょっと書いてほしかった。もっと言うと、この新書版じゃなくて単行本でも十分です。読むに足る本です。で、前にもちらっと申しましたが、不便こそは知恵を生む力なんですよ。不自由こそが自由を求める大きな力って同じように、そしてまるっきりの自由なんかなくて、束縛があるからこそ自由の楽しさとか、自由の規模を自分の中で広げていくこととか、自由というものを作り上げるという試みの規模が大きくなるもんなんですね。考えてください。最初から全部自由だよって言ったら何考える、人間は。だから言うんですよ、人間の知恵なんて胃袋みたいなもんで、実は全部使ってないんですよ、なんですよ。胃袋そうでしょ、親が言うじゃないですか、食べ過ぎちゃダメよ。そのために胃袋って一定の大きさになるんですよ。私は逆に料理の世界で言われましたもん、胃が痛いほどいっぺん食えって。そしたら自分の胃の大きさが分かるから、そして今度はその胃に何にも入れるな、空腹が分かるから、でそこから物を食ってみろ、炊いてるものがうまいから、これでは料理人ダメだって言うんです。いいか、一番大事なものはここで気がつけ、これで気がつけへんかったらええ料理人になれへんで、と言われたチーフから。深いでしょこれ。一生かかったって届かない。彼もその中で哲学を拾ってるんですよ。そういうもんだから仕事をするっていうのは。もうちょっと深ければもっと良かったですね。しかし読んで損する本ではないです。セブンイレブンは日本をどう変えたのかというよりも、セブンイレブンというものを作り上げて、日本というものよりも日本人の慣習というものを楽しい面白い 珍しい、おいしい、いろんなことに変えていくことができるのかって、そういう自分の中の頭にある大きな胃袋を試すのに、私はセブンイレブンで試しましたというような、そのおかげで、だからつまりセブンイレブンが北海道限定とかいう、あの限定の楽しさ、そこなんですよ。どこ行っても買える、そういうのはよそで作るっていうんですね。セブンイレブンはどこ行っても手に入るというところから、セブンイレブンにしか手に入らない、で次にここのセブンイレブンなら手に入る、ここのセブンイレブンで手に入らない時に初めて違うセブンイレブンを探検してもらえるとか、いろんな意味で私自身が心の中で提唱しているセブンイレブンがここにあります。大変面白い本です。1000円で勉強ができます。で最後にこれです。若冲原寸美術館、若冲ちゃんです。この伊藤若冲の必須の大作というと、動植栽培という動物植物、まあとにかく今年は鳥年だから余計若冲がいろんなところで使われた、鶏得意の人ですから、それをですね国際式で本当の大きさの、普通ちょっと大きい本でも若冲を紹介する時というのは本見開きになったらちょっと長めの、眺めた縦にね、眺めのこういう本ですが、これを全部大きく拡大して花虫蝶っていうものを若冲が描いた原寸の大きさで見せてくれ。で我々は見ているっていうのは普通鳥の絵って言ったらこれでも大きいくらいですよ。でそれを拡大して鳥のこの部分割って、いきなり拡大したら羽の部分とか顔の部分だけになる。もう若冲の持ってる天才性が網羅されていて本当にすごいです。驚くべき腕です。驚くべき色彩だし、驚きなくして見られないくらいの観察力っていうんでしょうかね、すごいなと思います。もう一つだけ見せておきましょう。ニワトリですが、もうまさにあの戦うニワトリで、これをですね、今見えてますかカメラの方は、大丈夫ですか、ごめんなさいね、テレビ出身でテレビの使い方下手という大島さん、またこれであなた終わったら土下座しなきゃ、何、顔を見てください、この絵で描くんですから、すごい絵でしょ。しかもこれが羽だけ描いたりするとこうなっちゃうんですね。しかも他の極彩色を使って景色になるっていう鳥を描いたり、もう若冲はね、天才の枠を超えた天才ですね。そういうのもあるんです。いやーすごいな、色使いの凄さって言ったらもうなんかこれをピカソだとかみんな見ればよかったのねと、他のとこ行ってるでしょ、浮世絵に行ったり、若冲はまあ浮世絵とは言えませんわね、だけどすごいです。白を使わせて若冲ぐらい見事な光る白、徹底した白、白い上がにまだ白があるという白、とにかくこの3000円で小学館から出しているこの本は3000円の値打ちなんかはるかに超えて、これ考えつきますかね、こんな色使い、とんでもない、本当に色の世界ですよ。まさに色使いの、ただぬたくった絵じゃない、ぬたくった色でもない、当たり前ですがね、だから天才っていうのはここまで届いてしまうんですね、色が。びっくりします。もうひたすらびっくりします。すごいです。これもうずっと私何回読み返してるか、開くたんびに、しかもなんか声まで聞こえてきそうな気がするんですね。いやー凄まじいです。伊藤若冲は日本が本当にあの誇るべき動物や植物だけじゃないですね。これを画家と言うんですかね。でもまあ画家なんですよね。だけどここのそのまあ鶴であれ鶏であれ、そこの奥底まで取って、で幽玄の世界に咲く花はあくまで花なんですね。でもきっと花を表面から描いているので花の奥を描いてますよね。でないとこの花の色は出るかもしれないけど、花の膨らみの奥が見えるような絵なんか描けっこない。ああもう絵の世界で若冲を見てしまったら見入られたようなもんだから、絵を目指す人間は若冲を見るとき用心しなきゃいけませんね。絵筆で捨てる怖さがある。しかも若冲は魚は水をかかずして泳いでかかせますから、魚に泳がせるんです。 魚を飼いといて、魚にお前たち自由に泳げ、あえて水はかかんげよ、お前たちはそれでも泳げるよなって言ってるようにしか見えないんですね。いや、とんでもないです。 SCB にも吉田画伯っていうのがいるんです。はい、すごいですよ。今回史上最低の誕生日プレゼントって言って、私の顔のハンコくれたんです。はい、600ほど押してみましたけど史上最低ではなかったです。ただ吉田画伯インクが切れました。そういうわけでこれはもう星をつけませんの で登録をしてください。メールです。じゃあ小売健太ない走りまた故障になりました。なってこない。はい、そういうわけで、じゃあメールの宛先は私が申し上げましょう。ゴロアットマーク stb.jp です。このメールで、あのメールじゃない、メールで個人的な手紙を書いてあって袴田幸恵さんには届きませんからね。メールゴロアットマーク stb.jp です。締め切りは2時20分とさせていただきます。メールゴロアットマーク stb.jp です。どうぞ登録をしてください。